ですね。というのは最初13から15のお盆にやろうと思ったんですけど、今回今年ははっきり断食を示されました。それでという感じだったんですけど、まあ、断食をすることにしてたら、まあ、今回パトモスとローマ、ローマとパトモスに行って、その後白馬に行って、はっきり週末のことを明確に主は語ってこられたんですね。で、特に個人的にパトモスに行かせていただいて、まあ、お会いのことに関して知識としてはよく知ってたんですけども、霊にこう開かれたんですね。で、その時にこの私たちもおそらく黙示録の時代を生きるであろうと思いますけれども、まあ、子供たちは、まあ、間違いなく断言はしませんが、まずおそらくその時代に生きざるを得なくなるだろうと。で、その子供たちに伝えておかないと、それは大人として非常にまずい責任があるということを強く感じまして、子供たちにそのきちっと黙示録のことを、いろんなことを言う人がいるんですけども、きちっと聖書から、分かりやすくですね、こう話教える時を持たないといけないということを、まあ、主からこれは示されたんです、はっきりね。まあ、それで、まあ、急でしたけれども、まあ、13、14、15が断食だったんで、その直前に、まあ、キャンプをしようということになりました。そしたら、すごくいい場所が、まあ、与えられて、以前やったこともあって、以前はちょっときつかったんですけど、今回はかなり祝福されるというふうに思っております。なので、まあ、先の公園というところですね、そこでやります。バーベキューあり、キャンプファイヤーあり、ジェットスキーだっけ、まあ、イメージがかっこよかったですけども、あんなふうにはならないと思いますが、しかしとにかく、ね、楽しく子供たちとも一緒に遊びながらでもやろうということですね。で、子供だけじゃなくて大人の方も、それからまあ私は牧師を始めす教職者もなんですけど、そのちゃんと子供たちに伝えれるように、大人の方も、それから僕、特に教職者の方は聖書からきちんと教えれるように、その教職牧師の方にも、旧師の牧師たちにも、まあ、ちょっと急なんで難しいかもしれないけども、まあ、できるだけ来てほしいと祈ってたら示されたんでね、きちんと伝えれるようになっておかないといけませんということで、まあ、それでそういうことをすることになりました。だから仕事がなかなか休めないと思いますけれども、まあ、夜だけでも来てほしいと思います。一応クリスチャン向けにきちっと教えますけれども、初めての方でも、そのことは分からなくても、食事の時とかキャンプファイアの時とか、その後とかですね、そういう交わりの中で今度は噛み砕いて、まだ信じてない方にも分かるように話して、逆にそれでイエス様を、ね、信じる機会になることもありますので、ぜひ誘ってほしいというふうに思います。今回は示されてやるキャンプなんで、まあ、前にやってるから今年もやろうって、そういう意識ではちょっとないので、はっきりお会いのことに焦点を当ててやりますので、ぜひ時間をくれわせて、ね、来ていただければと思います。どうしても来れない方は断食正解でお待ちしておりますぜひ、ね、来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということですね。それで、今日は先ほども話しましたけども、すいません、名前の方はすぐ出るんですけど、井上さんでした井上太陽君、太陽君はすぐ出るんですけどね、井上太陽君が今日誕生日だということで、11歳ということなんですけども、まあ、今後ね、誕生日の子いちいちやってるとちょっとキリがないんですけど、今回はちょっと証がすごく内容があったんで、読んでいいんですよね。ラジオにもらったお手紙なんです。全部読むとちょっと長いので抜粋しますけれども、まあ、ちょっとお祝いをしたいというふうに思います。で、それは神様の証になるからですね。これはラジオにもらったお手紙で、昨日もらったお手紙なんですけども、ちょっと最初は省いて、昨日もらったのでね、昨日もらったラジオの手紙なんで、明日、今日のことです。8月3日は私の息子の11歳の誕生日なので、明日の礼拝の時皆さんにハイバースデーを歌っていただけないでしょうかと思い、お手紙を書かせていただきましたと。まあ、ハイバースデーでますけど、その後のメイジーダスブレスユーの方が意味があるので、そっちをね、一緒に歌いたいと思います。そしてなんと、長崎に引っ越してきて初めての誕生日なんです。10歳までの誕生日はいつも夏休み中ということで、家族だけでお祝いしていきましたと。親の私がまず思ったのは、長崎の初の誕生日が日曜礼拝の日とかぶり、丸かぶりと驚きでした。この後もちょっと、息子さんに言っていいんですかね、省いておきましょうか ね秘密なんでしょ、知ってるんですか、言ってないでしょうね、知ってるんですか、息子さん知ってるんですか、知ってるならいいね、すごいロマンチックなんですよね。私は息子の誕生日の時、毎年手紙を書いています。そして20歳に成人した時に渡したらなと思い書き続けています。素敵ですよね。で、20歳になった時に渡すのって楽しみでしょう。ね、それまではもらわない方がいい。で、8月になると毎年必ず妊娠、出産の時のことを思い出します。妊娠が分かった時の喜びと不安、つわりが重すぎて癌になったかと思い、救急病院に駆け込んだこと。なかなか面白いですね。初めてお腹の赤ちゃんが動いた時のこと、そして後にも先にも味わうことがないようなほど痛かった初めての出産。 あの日から早いもので明日で11年、まあ、今日で11年です。何があろうとどんなことがあってもこの子を元気に明るく育てようと思ったのに、私が心の病になり、ただただ生きていることが苦しいという理由での自殺未遂、クリニックから出された1ヶ月分の睡眠薬約200錠を何回かに分け、その日のうちに多量服用し意識不明と肺炎になり2週間の入院をしました。退院するとき、生きていることが奇跡です。子供がいるならしっかりしなきゃダメと言われたことで重くのしかかる不安で泣き崩れ、病院から家に帰る途中、車通りの多い道を選び走ってきた車に突っ込んでいったけど急ブレーキをかけられ死ねず、この日初めて自分の腕を切りました。リストカットですね。心の病になったことを親は恥ずかしがり、大丈夫という言葉はなく、親なんだからしっかりしなさいとばかり言われ、さらに死ぬことばかりが頭を巡り、親子で死ねばよいという考えが常に頭にありました。だけど姉に教会を教えてもらい、私の人生は180度変わりました。今まで粗末にしてきた命を大事に思えるようになり、生きてるって楽しいとさえ思えるようになりました。洗礼を受け、今まで全く読まなかった聖書を読むようになりました。読み出したら止まらなくて何時間も経っています。聖書を読んでいるとすごく心が落ち着きます。今まで肉的にないないとか霊的にないないと言われても何のことやら分からなかったけど、聖書の言葉でなるほどと分かるようになりました。また息子も聖書を前にも増して読むようになり、洗礼を受けて教会に出会えて本当に良かったといつも感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。私は本当にコンプレックスの塊でした。息子を産んだ後、誰もが本当に子供いるのとびっくりするほど細かった体も、薬の副作用でどんどん太り、外に出て人目が気になってという感じだったけど、ある日息子と買い物行くことになり、息子にママ太ってるから一緒に歩いて恥ずかしくないと聞くと、母ちゃんは優しいし面白いから全然恥ずかしくないよと言ってくれました。小学校の卒業式には着物をビシッと着れるように頑張ってダイエットしてます。ここら辺がユーモアですね。あとびっくりしたのは、私の薬に向かって、母ちゃんはお菓子もジュースも飲まへんのに、太らせるあかんやつはこいつや、この野郎と薬に怒っていました。今、アナと雪の女王のレッティッツゴーが流行っていますが、私知らないんですよね、この歌、すいません。息子が私に、体型自然しすぎやでって、これどう歌うんですか？ありのままの姿で良いのよってこうなんかそういうふうに書いてます。歌がわからないから歌ってくれませんかね、誰か。ちょっとあんと上知ってる方どんなふうに歌えばいいんですか。ちょっと歌がわからないからすいません。ありのでこうビーって伸ばして、こうママのってこうビーって伸ばしたんですね。姿で良いのよって歌ってくれ。あ、お願いします。どうぞありがとうございます。さすが FF ですよね。教会のお父さんからのプレゼントです。いや、本当にありがとうございます。まさか FF が歌ってくると思ってなかった。若い世代じゃなくてすごいですね。いや、これが教会のいいところですよね。本当にありがとうございます。ね、この映画は、私見てないので歌しか知らないんですが、息子が歌うレッツイッツゴーは、私にとって、励ましの歌です。夏は暑いので大嫌いでしたが、神様が春夏秋冬、春夏秋冬を作ってくださったと知り、逆にこの暑さでたくさん良い汗をかいてシェイプアップできたらなと思えるようになりました。まだまだ暑い日が続きますので、お体に気をつけてくださいねって書いてあります。で、まあ、昨日ラジオで読んでですね、読みながらちょっと途中で涙で読めなくなったんですけれども、本当にその神様の愛の素晴らしさをすごく感じます。で、私はまあ、秋さんのですね、まあ、明るい、こんな明るくなんで生きれるんだと思えるぐらい明るい姿しか知らないんですが、まあ、実はその明るさの前にですね、まあ、本当に今読まれたような内容のことがあったんだということをね、なんか知って、なんかすごく心が震えましたし、今まで私が知ってる中で一番ね、喜んでたのは、被災牧師がね、本当に救われたとき、あれはちょっと尋常じゃない喜びだったんですけど、被災牧師も私は世界で一番不幸だって言って実際ミスというのを何回かしたんですけど、そこから救われたと喜びに溢れてたんですけど、ね、 で今ちょっとね病気をしましたけど、また回復してきて、もっと大きな神様の働きのために備えられていますが、牧さんが本当にこんなに明るいのは、まあ、そういう苦しみを通ったからなんだと思ったのと、まあ、その牧さんから の、まああの息子の誕生日を初めて長崎で迎えるのでお祝いしてほしいということなんで、まあ、教会の皆さんですね、一緒に祝ってあげましょう、ね、神の家族として、ね、おいで太陽君ハッピーバースデーだけじゃなくて2番が大事ですのでいいですかね、はい、ハッピーバースデー to you ハッピーバースデー to you ハッピーバースデーディア太陽君ハッピーバースデー to you May Jesus bless you May Jesus bless you May Jesus bless ディア太陽君 May Jesus bless you ハレルヤーこのマイクでいいかな。はい、11歳おめでとうございます。この後お祈りしますけど、一言何か。不意打ちでしたかね。一言何か、はい。何でもいいよ。
ありがとうございます。
お祈りしますね。皆さん心合わせてください。天のお父様、長崎で迎える洗礼を受けて初めての誕生日を、神の家族である教会でお祝いできてありがとうございます。どうぞ、太陽君とお母さんに神様がしてくださった素晴らしいことがいっぱいありましたけれども、この一年、その神様の愛をもっと深く、もっと強く、もっと豊かに知って、学校で、お家で、教会で、本当に来ていてよかったとお母さんと一緒に思いながら、様、元気に明るく歩んでいくことができるように、また、どんな問題や試練が来ても、頑張ってではなくて、神様に委ねながら立ち向かっていく勇気と、真の強さを神様が与えてくださいますようにお願いいたします。今日は教会のお父さんたちが歌のプレゼントまでくれました。神様、教会の人々から神様の愛をいただいて、健やかに心も霊もこの一年主の恵みの中で育まれていきますように、主は豊かに祝福してください。イエス・キリストの名によって太陽君のこの一年を健康を祝福します。心を祝福します。霊を祝福します。学校生活を祝福します。息子として祝福します。神の家族として祝福します。イエス・キリストによって全ての面において、イエス・キリストの皆によって祝福いたします。神の霊で満たして祝福してください。神様が祝福してくださることを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。おめでとうございます。非常に照れ